Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日はですね、この FM 長岡のスタジオにスペシャルゲスト、たくさんの皆さんをお招きして、10月の10日、11日と2日間にわたって開催されます長岡米百俵フェス2020についてお話を聞いていきたいと思います。今日まずお話を伺っていきますのは、制作企画課の岩本美沙夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは拍手から。さあ、意外と大勢の人がこの拍手でね、いるなっていうのがわかると思うんですけれども、岩本さん、プロジェクトとしては3年目となりますけれども、残念ながら昨年は台風19号の影響で中止となってしまいました。今年の意気込みはいかがですか？
まあ、今年も新型コロナウイルスという大きなものがありますけれども、しっかりとですね、対策を施しまして、安全に、そして万全に開催していきたいというふうに思っております。
なるほど。まあ、まずこの長岡コミ発表フェス、花火と食と音楽とということが一つの大きなテーマになっているわけですけれども、やっぱり音楽、豪華アーティストが今年も目白押しと伺ってますよ。
はい、2日間で総勢20組のアーティストが出演することになっておりましてですね、はい、地元長岡で申し上げますと、中澤拓也さん、ミラクルボイスの
拓
也さんですね、
はい、
それとクリーピーナッツのお二人で、お一人松永さんという、DJ をされる方は長岡ご出身ということでございますし、
若者にも大人気ですよね。
そうですね。それから琴音さん、それから小林幸子さんなど、豪華アーティストの皆さんが目白押しでございます。
なるほど。日向なんかもですね、地元出身ですね。
そうですね。日向さんも一昨年の第1回から参加いただいておりまして、米百俵フェスに向けて頑張っているというふうにお聞きしております。
なるほど。そういう中で今日特別にこの出演アーティストの皆さんの中からワッチのコメントが届いていると伺ってます。それではお聞きください。
NGOK をお聞きの皆さん、こんにちは。ワッチ、ワッチのボーカルギター橋口洋平です。僕らはですね、一昨年このイベントの第1回の開催の時に出演させていただいて、今年またこのイベントに出演できることをとても嬉しく思っております。今年は僕らの47都道府県ツアーも途中で中断になってしまいまして、新潟でのライブも延期になったままなのでですね、この長岡米百俵フェスで新潟の皆さんの前でパフォーマンスできることを本当に楽しみにしております。まだまだ不安なこと、心配なことはたくさんありますけれども、音楽の力で皆さんを元気に、できたらなというふうに思っていますんで、ぜひとも皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。以上、ワッチのボーカルギター橋口洋平でした。
さあ、ワッチさんのコメントも流れまして、いよいよ楽しみになってきました長岡米百俵フェス。今回も豪華なステージに期待高まるところかなと思います。そして今年は、先ほどもお話がありましたが、感染対策を徹底して開催するようになったと伺っておりますが、具体的にはどういった対策が取られているんでしょう？
今回は新潟県内在住者に限定してチケットを販売させていただいております。それからですね、来場者数も密を避ける意味で5000枚限定でチケットを販売しているというところがございます。あとはですね、当然ながら会場にお越しいただいた皆様には、入場時の検温、消毒、それから手洗い等を徹底する中で、会場内ではマスクの着用、ステージ前の観覧エリアにおきましてはマスクに加えてフェイスシールドを着用いただくということを徹底しながら、しっかりとした安全対策を施しまして 実施したいというふうに思っております。
なるほど、
はい。
まあ、いつものフェスとは違うかなというふうに思いますけれども、ご理解ご協力をいただきたいというところですね。
そうですね、
はい。長岡
NGOK。
さあ、ここからは花火と食と音楽と食の部分にフューチャーしてお話を聞いていきたいと思います。 NPO 法人ネットワークフェニックス代表理事の土田克也さんです。よろしくお願いします。
土田です、よろしくお願いいたします。
わあ、やったやった。土田さん、やっぱりフェスに欠かせないのは音楽とフェス飯ですよね。そもそも何件くらいの出店が今回予定されているんでしょう。
県内限定になりますけれども、はい、21件の出店者が予定されています。
なるほど、出店者も県内限定と。
そうですね、
ということですね、はい、なるほど。それではまずおすすめメニューどんどん行ってみましょうか。
まあ、2回目の開催ということですけれども、米フェスの名物と言ってもいいかと思うんですが、はい、長岡産コシヒカリを使った、はい、新米のおにぎりということで、はい、10種類の具材を用意して提供させていただきたいというふうに思ってます。
はい、
使うお塩の方も、うん、よいたの温泉を使った、本当に甘みの強いお塩ですので、はい、これも評判がよろしくて、こちらの方を使っていきます。
中は何が入ってるんですか。
そうですね、まあ、定番の梅干しですとか、うんうん、筋子たらこ、はい、まあ、そういったところもございますけども、うん、やっぱり新潟県ということで、はい、村上の鮭、こちらの方も、はい、用意させていただいております。
いや、はい、結構もう地元さんにこだわってる感じしますね。
そうですね、
はい。その他にはいかがですか。
そうですね、まあ、フェスの定番といいますとね、はい、やっぱり肉ですとか、
うん、
そういったのもですね、長岡さんのポーク、牛肉、うん、チキンということで、各店舗さまざまなメニューでご用意させていただいております。
なるほど、はい、やっぱりフェスってね、力つけないと楽しめないですから。
そうですね、はい。
その他どうですか。
そうですね、ちょっと変わり種と言っていいかと思うんですけれども、はい、長岡の代表する料亭鴨川さんが今回、はい、だしの効いたラーメンを開発をしたと。
高級料亭のだしラーメン。
そうですね、
はい、すごいで、この米フェスのために開発されたんですか。
そうですね、これが、まあ、うまくいけば、はい、また今後いろんなところで展開したいということでおっしゃっていただいておりますけれども、はいは
い、いや面白いですね。がっつりしたお肉から高級料亭のだしラーメンまで多彩です、はい、その他いかがですか。
やはりお子さんもたくさんいらっしゃいますので、はい、スイーツ何かもタピオカドリンクから、はい、ソフトクリームまでといいますかね、
はいはい、
そういったことでスイーツも充実させていただいております。
嬉しいですね。私お子さんじゃないですけどスイーツ大好きです。そしてやはりこのフードエリアについても感染対策というのは取られているんでしょうか。
そうですね、やはりフェスの飲食ブースっていうのは行列がつきものなんですけれども、その行列を回避するために、うん、専用の受発注システムのアプリを今回開発させていただきました。
へー、手元で並ばずに注文ができると。
はい、手元でスマホを使って、はい、メニューも全部スマホで見て、
はい、
でそこで選んでいただいて発注で完成しますと、はい、スマホの方に通知がいくということで、飲食スペースの中では、はい、極力行列は作らずに、うん、密集を回避するようにさせていただいております。
その場合ってやっぱり新しいアプリをダウンロードしなければいけないんでしょうか。
LINE の方の、うん、アプリをベースに作らせていただきまして、はい、LINE の中でお友達申請という形で、その日その日の QR で友達申請していただくと。
その QR コードはどちらに行くともらえるんでしょうか。
こちらはですね、当日全員に配られますパンフレット、こちらの方に記載しておりますし、飲食ブースの近くで飲食メニューとともに専用チラシも配っておりますので、はい、そちらからもダウンロードしていただけます。
なるほど、いたずら防止のために1日目と2日目は違う QR コードを使うということですので、両日参加される方はぜひ、ね、ご注意いただきたいと思います。その他感染対策取り組みはありますでしょうか。
そうですね、例年ですと飲食ブースというと飲食スペース、テーブルと椅子をご用意させていただいているんですけれども、はい、うん、今回はそれはなく、
はい、
買っていただいたものを観覧席の方までお持ちいただいて食べていただくということで、うん、
はい、
中にとどまっていただける人数を200人限定とさせていただいて、はい、できるだけそちらの方では買っていただくと というだけにさせていただいておりまして、当然我々 の提供します飲食ゴミが出ますの で、でこちらの方も一箇所に大きなコンテナのゴミ箱がありますので、各自そこまで持ってきていただきたいということでお願いしたいと思います。
わかりました。今回いろいろと、制約対策というのもあるのかなというふうには思いますが、土田さんからぜひこのラジオを聞いていらっしゃる皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、新型コロナウイルスの影響でかなり飲食店を、筆頭に経済的にダメージを受けているところがたくさんあります。そういった方々も中に入って音楽と食と花火を十分に楽しんでいただいて、これから先、やっぱり長岡をみんなで盛り上げていっていただきたいなということで、そのきっかけになるフェスになってもらいたいなというふうに思ってますので、皆さんぜひですね、お越しいただきたいと思っております。お待ちしております。
長岡
NGOK。
さあ、楽しみになってまいりました長岡ゴミ発表フェス2020、花火と食と音楽とということですけれども、花火についてもお話を聞かせてもらいたいと思います。
はい、
お話は制作企画課の丸田俊介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうすでにゴミ発表フェスのホームページにはプログラムも発表されていますね。
は
い、
そうですね。はい、新型コロナウイルスと戦うすべての人々に送る、エールの花火が上がりますし、復興祈願花火フェニックスの方も上がります。あとは米百票フェスのオリジナルとして公式テーマソング輝きに合わせて超大型のスターマインの方も打ち上がりますので、見どころたくさんの花火となっております。
はい、米百票フェスのホームページ、フラッシュ川柳やパステルボタンなどってかなり、マニアックな言葉で書かれていて、さすが長岡の皆さんのための花火だなっていう感じが感じられました。
はい、
この輝きについても、昨年残念ながらこの東山で聞くことができなかった浦瀬小学校と桂小学校の子どもたちが歌う公式テーマソングということですので、はい、ぜひ子どもたちの歌声と花火のコラボレーション楽しんでもらいたいですね。
はい、そうですね。皆さん楽しんでいただけたらと思います。
はい、それでは気になるチケット情報について教えてください。
はい、チケットの方は好評発売中です。長岡市民の方にはお得な長岡市民割引チケットも好評発売中です。お求めはあおれ長岡の西棟の3階 NPO 法人長岡未来創造ネットワークと日本旅行の長岡支店、あとはコメフェスのオフィシャルサイトの方でお買い求めください。
新潟県在住者限定ということですけれども、
はい、
入場時などは何か条件があるんでしょうか。
はい、運転免許証や健康保険証、学生証の方を入場時にご提示いただきたいと思います。
そしてこの会場までのアクセス情報についてもお知らせください。
はい、お車でお越しの方は駐車場チケットまたはパーク&ライドのチケットをご購入ください。悠久山公園駐車場を使ってのパーク&ライドになります。悠久山公園駐車場までお車でお越しいただいて、そこからシャトルバスで会場までお越しいただきます。シャトルバスをご利用の方は、シャトルバスのチケットの方をご購入ください。
駐車台数には限りがありますので、どうぞお早めにお申し込みいただければと思います。
はい、
それでは最後になりますけれども、岩本さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、いよいよ来週に迫ってまいりました米発表フェスですが、このような音楽フェスは全国的に軒並み中止になっていますけれども、万全のコロナ対策を徹底しまして、ここ長岡から新たなフェスのあり方を発信してまいりたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんからも感染症防止対策を行いご来場いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
素晴らしいと思います。やっぱりこのフェスとかイベントがどんどん中止になっていく中で、日本全体がなんだか元気がなくなってしまっているような雰囲気がありますけれども、ここ長岡から新しいフェスのあり方を提案していこうと、そしてここからまた元気を発信していこうということがよくわかりました。ということで今日は制作企画課の岩本さんと丸田さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。